Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月25日になりました、
はい、
もうね、炎上さんにね、バンバン来ております。
はい、
高校野球とゴジラ大好き芸人さん、
ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
炎上さん、5月17日の KBS 京都テレビ京都経済テラスキュンと拝見しました、
はい、
後半部分しか見られなかったんですが、ラジオの時より少しトーンを落としてゆっくりと落ち着いた感じで話しておられたように聞こえました。やはりテレビということでちょっとかしこまっておられたのでしょうか。次に出演される機会があったら、バス停クイズで原田さんに突っ込まれている時のようなちょっとボケた感じのトークも聞いてみたいです。
ありがとうございます。
2回目3回目の出演が早期に実現するよう期待していますよ。それ以外にもね、炎上さんが綺麗やったとかね、
わありがとうございます。そんなこと全然なかったですけど、
見ましたよみたいなことが、ね、いっぱい来てるんです。
嬉しい、ありがとうございます。いや、もう見てくださっててありがとうございます。
テレビに、
あの縁の下ビジネスみたいなのをね、
はいはい、
あの私よくいろんなところで取材してるので、
はい、
コメンテーターで出てほしいっていうのが急に来てね、
はいはいはい、
急にえ何日後みたいな感じで行ったんですけど、やっぱり緊張するんですよね。
あ、そうですか。
はい、原田さんいてくれて、こういろいろ話をする感じの雰囲気とまた違うので、
なんかあれらしいですね、ちゃんとかしこまって
かしこまってというか、失敗しんようにせなと思って、
生放送
だったんで。
いや、もうというわけでね、
はい、
それをきっかけに、今日初めて聞いていますよと、あの綺麗な人が出てるラジオ番組聞いてみようみたいな人もね、含めて
本当にありがたい話です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのテレビで出てた炎上真子がパーソナリティをやっておりますサウンド版半径 500m という番組なんですけれども、
はい、
今炎上さんもおっしゃってましたけれども、あの縁の下の力持ちとしてね、いろんな仕事をされている方とかのことに非常に詳しい炎上真子っていうのは詳しいのだということで、今回白羽の矢が立ったわけですけれども、
はいはい、
詳しい理由がありまして、実は炎上さんは、フリーマガジンの編集長さん、は
い、そうです。
しかも2冊、
はい、
まあ、非常に定期的に出ているものとしてね、一、つは、
はい、
半径500メートル。
そうです。
これどんなフリーマガジンですか。
これはね、京都にたくさんあるバス停から一つ選んで、それを中心に半径500メートルを、まあ、歩きまして、
はいはいはい、
この人は本当に面白い人だな、魅力的やなっていう人を見つけて、まあ、取材でいろんなことを聞き出しているような本ですね。
これ2ヶ月1回出ている
ということ でね、はい、
そしてもう一つ、おっちゃんとおばちゃん、
はい、
これどんなフリーマガジン。
これはね、誰しも、まあ、おっちゃんとおばちゃんという年齢になるんですけど、その時に本当に仕事が充実してて面白いなっていうような、もう多種多様な仕事の方、まあ、そういう方にお話を聞いて、なぜそんな風になってるのかみたいなことまで聞いて、でまあ若くこれから就職していこうとする人に、まあ、参考にしてもらおうかなっていう。
こんな働き方とかね、
はい、
あんなに楽しそうに働けるんやとか、
はい、
そういう感じ
だ
ね。
そうですね。だからこれはまあ企業様と一緒にね、なんか同じ志の企業さんと一緒になんかいろんなコンテンツを作りながら出してる本ですね。
企業同士も出会うし、
そうそうそう、
でまあリアルイベントもあるしというようなことで、
はい、
まあ、そんなこともあってね、まあ、京都で、特に京都で頑張ってる縁の下の力持ちの人もたくさん知ってるっていうことで、この間テレビだったわけですけれども、この2つのフリーマガジンがあまりにも一生懸命作られて、
はい、
熱量高く出ているということで、編集長さんもしかしたら書ききれてないこぼれ話持ってるんじゃないかということで、はい、それってラジオっぽくない、ラジオ向きじゃないって言って始まったのがこのサウンド版半径 500m なんですね、はい、で最近ではおちゃんのおばちゃんの方はね、編集長以外にも一緒に頑張ってるスタッフの人を呼んでみたり、それからリアルに来ていただいたりということがあったりするんですね、はい、そして半径500の方は、まあ、編集長自らのこぼれ話を聞くということになっている、はい、2つのコーナーが柱となっているラジオ番組です、はい、私は原田博之と言いまして、サウンドロゴクリエイターということになっておりまして、
はい、
サウンドロゴって何なのと思うかもしれないですけど、
はい、
聞いていただきたい、 この1時間で十分に分かると言われております。はいはいはい、これが原田裕
之の
サウンドロゴなので分かるということでございますね。
はい、
そんな私たちのラジオですけど、皆さんのお便りを本当に心待ちにしています。
はい、
ちょっとしたニュースをね、見たよとかっていうのでもこうやって送っていただくと嬉しくなってしまうわけなんですけれども、メッセージメールでいただきたい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。現在はですね、サイン付きということになっておりますので、どんどんプレゼント希望と書いて、そして住所とお名前忘れずにしっかり書いてメールを送ってほしいと思います。はい、もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーバー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、先ほど紹介していただいたように、うん、京都市にあるですね、市バスバス停を中心に半径 500m で取材を重ねて、うん、一つのフリーマガジンを作るということを何回も何回もされているわけです。
はい、
その半径500というフリーマガジンから一つのこぼれ話を今からしていただくんですけれども、うんうんうん、どこかのバス停が元になっている。で、通常はですよ、バス停を教えせずに話を聞いて、うん、最後にどこのバス停だったかを紹介しますと、
はい、
つまり聞いてる皆さんにはバス停当てクイズがついていると、うん、でそのクイズのヒントをいただくというのが常なんですけれども、
はい、
最近では編集長の方から、うん、バス停以外のクイズも私は出せるのよと、
うん、
出させなさいよということでね、
うんうん、
じゃあどうぞ出してくださいと、うん、いうことになっておりますが、うんうんうん、ここのところ、うん、繰り返し繰り返しバス停だけでございます。
そうなんですよね。
今日はどうですか。
今日はね、はい、あのバス停ですあのこれ本当にあの偶然なんです。
偶然ってない。
いや、あのバス停にするつもりなかったんですけど、うん、やっぱりこれはね難しいなと思って。
何がですか。
あの店名をこれをあの当ててもらうのはあの後で分かりますけど。
あ、なるほど。バス停以外の、うん、今から紹介する店の名前とかを当ててもらうのじゃなくて、うんうん、はい、うん、みんなにも分かりやすいクイズとしてちょうどいい頃合いのバス停で今日は行くよと、う
ん、はい、そうなんです、
うん、本当にね、はい、よくこんなに自信満々でバス停ばかり出せたもん
ね、ちょっと違うのも出してみようと今度思ってるんですけど。
思ってはるんですか。
思ってるんですよ。
もうリスナーの皆さん思ってるんです。
思ってるんです。
はい、
はい、
今日ヒントください。じゃあバ
ス今日はね、はい、ちょっと角度も変えましてね。
お
ね、ユニオン A がね、
うん、
ある本社のね、
はいはい
はい、住所があるんですよ。知ってる方は知ってます。あ、ほにゃららほにゃららやなみたいなね、
本社の住所ね、うんうん、はいはい、
そこの中の3文字なんですよ。わかりましたね。
あ、なるほど。
わかります？
うん。
はい。だからそこの、まあ近いことは近いんです、このバス停ね。
はい。
うん。
だ、住所にヒントがあるのね。
住所にヒントがあります。
だからもうズルするなら、うん、ユニオン A 検索してください。
うん、そう。そしたらそこの中に
本社の住所があります。
はい。
そこにバス停らしき文字が3文字で、
うん。はい。もう3文字、バス停らしきと思う人はバス停らしきやし、
うん、
どういうふうにチョイスするかですね。
そうですね。
はい。
わかりました。
はい。
左京区とかも入ってるからね。
うん、そうそうそう。
左京区いうバス停はないし。
ないし。
みたいな感じで考えていただいて。
はい。
わかりました。
はい。
そこの何でしょう。
そこのね。うん、施設図書館なんですよ。
お、
だからこれね、名前がね、
うん、
名前も施設図書館なんです、その名も、
はいはい、
だからもうほら言えなかったんですね、これをクイズにするには。
その、何、どういうこと、
施設図書館の名前は何でしょうって言いたいじゃないですか、
うん、施設図書館ですが正解かな。
そうなんです、
もう言っちゃうことになるから。
そうだから、ちょっとこれはバス停のヒントにしようと思ったんですけど。
なるほど。
いろんなところを私取材していろんな人に出会ってるんですけども、はい、本当にちょっと目から鱗というかすごいなと思った人の一人なんですけどね、まあ、そういう人が本当に多いんですけど、
うん、
この施設図書館の、まあ、館主、
館主、
うん、田中さんっていう男性なんですが、
はい、
まあ、ご夫婦で施設図書館されてるんですけど、この方はもう出身もこの地区なんですよ。
はいはいはい、
うん、で生まれ育ってね、
うん、
でこちょっと地区の辺のことちょっと情報出てもいいですよね。
それだんだん僕らはほら、
ね、
あそこか、あ
そうそうそうそう、
ここかみたいになってるから、
ね、京都大学が本当に近いので。
なるほど。
京都大学そのままこう地元の小学校行って京都大学に行かはるんですね。
あ、その
監
修、
はいはい、監修は行くんですよ、はいはい、でちょうどね、その頃自分はこうロックが大好きでね、
うん、
ロックのコンサートによく行って、あとイベントを開いてね、
はいはいはい、
ロックのミュージシャン呼んだり、
はい、
そういうことをして楽しまはったんですよ大学時代、
うんうんうん、
でいざ就活やっていう時に、
うん、
この方、ちょっともうこの今のね、このやっぱ楽しい生活っていうものをいかに働きながら続けていけるかをもうその年で考えはるんです。
なるほど、なるほど、
うん、
でスイッチを切り替えないってことね。
そうなんです。
延長線上で社会人として生きていくにはどうしたらいいか、
なんとかして暮らしていけへんかと。
なるほど。
このままね、
うん、
でその時恋人だった今の
奥さんと
と一緒に考えはるんですよ。
あ、
どうしたらいいと思うと。で2人ともの共通の趣味がね、本を読むことなんです。
なるほど。
読書、
うん、
で奥さんは美大に行ったはずなんですけど、2人でじゃあ施設図書館しひんかと。
すごいな。
すごいでしょこの発想が。で施設図書館しようと、
うん、
1時間いくらでお貸ししながらね、勉強する人も多いやろうと、兄弟の付近やし。
なるほど、なるほど。だから自習室付き図書館、
うん、そうなんです、そうなんです。でしましょうと、うん、でいうことにして、でそのままね、時々イベントなんかもちょっと開催したり、あと自分がロックのコンサートに行ったりとかしながらね、2人でお昼の12時から開ける、
はいはいはい、
ね、施設図書館を、うん、そこからずっと夜中の12時まで、
はいはい、
でね、奥様は美大にまだ通ってはったので、
うん、
夕方の6時に交代するんですよ、
はい、
旦那さんと。旦那さんはお昼の12時にオープンさせて、
う
ん、
なるほど、
夕方の6時になったら奥さんが美大から帰ってくる、
うん、
そして奥さんが今度店番をする、うん、そっから夜中の12時まで空いてるんでね、うん、でその6時から夜中の12時までは自分のいろんな音楽とかを聞きに行ったりする時間なんです。
なるほど、
ね、で夜中の12時になって戻ってきたら奥さんが店じまいをする、うん、そして2人で、仲良く晩ご飯どうする、夜遅いけど、
うん、
今日ラーメンにするとか言いながら食べて寝に帰る、二人の家に。
あ、その図書館は図書館だけない、家じゃないん
だね。家じゃない。
なるほど、なるほど。
そして寝て、うん、で朝起きて、うん、奥さんは美大へ行く、
はい、
自分は会社とかこの図書館に行く、
図書館行ってオープンする
っていう生活をずっとしてて、
はい、
お子さんができた。
おお、
うん、でこれお子さんがいるとちょっと
そらそうな、
ちょっとお金足りひんなってなったから、うん、40過ぎてから、
うん、
初めて就活しはるんです。
あ、
そうなんです。で あの20下の人にあの新入社員ですっていうことになってね、うん、建設会社に行かはるんですけど、うん、でもすっごい好きなことをしてきた時間が長いから全然嫌じゃなかったんです。もうこっから子供もいるし、めっちゃ働こうみたいな感じ、はいはいはい、で奥さんは施設図書館をそのままする、
する、
うんうん、で自分は建設会社で働く、はいはい、いろんな営業職で、うん、その間に資格を取らはるんですよ、うん、不動産鑑定士の、
すごいね、
60で定年、うん、ね、定年と同時にまた施設図書館をする、
うん、
しながら不動産鑑定のフリーランスで、それの収入も入りっていう生活になっていくと。で今それを楽しくしてはるんですけど、
すごいな。
どう思います、この設計、
いや
人生設計、
なんていうのかな、やらなきゃいけないってなった時に、うん、もうしっかり道を開いていかはんやな、そのタイミングはいつであったとしてもやで、うん、その子供が生まれる、
うん、
あ、じゃあお金もいるね、
うん、
働かなあかん、ちょっと働き方もうちょっと変えようかとかってやった時に、
うん、
ほんまにちゃんと道を開いていかはって、うん、そしてずっと自分らしくあらはるっていうところがね、
うん、
まあ、魅力やなと思いますよ。
そうですね、なんか合理的です、生き方が。で、まあ、一個もなんか路頭に迷うようなことは一切してないんですよ。このぐらいの収入がいるっていうのをちゃんと測って、うん、それでいけるときはそれをしてる、でもいけなくなったら働く、
まあ、
外に働きに行くみたいな。
じゃあそれはな、
うん、
やっぱりほんまに誰でもできるかって言ったら、うん、やっぱり努力があると思いますよ。
もちろんもちろん、だからそういう時に努力のをなさる方やし、
そうや、ね、
計算をちゃんとしはる方やし、
そうや、
うん、だからそういうふうにこうやらなあかん時にちゃんとできたら別に今はそうじゃなくても大丈夫っていう。で、はいはい、先行きの不安っていうものがないんかって言われたことあるんですって。
それは言われるやろ、
うん、でもねその時にいや不安を考えて先のこと考えてても何が起こるか分からへんやろって言われたんですよ。
まあそうやな、
うん、もうそんなんね、うん、何が起こるか分からへんのにそれにかけてみると、
なるほど、
何にもこれが起こった時のためにって言ってそれにかけて、ほんでなんか違うものが起こった時どうするみたいな。いや、もう
そう、おっしゃる通りや、
そんなんが嫌なんですって。
なるほどね、
うん、
何を隠そう、うん、私浪人をしておりまして、
はいはいはい、
おそらくこの施設図書館で、
うん、
浪人時代に勉強しておりました。
そうですか。
ということはですよ、
はいはい、
20数年前、
うん、
いやいや20数年もうほぼ30年前に、
うんうんうん、
その何がしかの時に、
うんうんうん、
田中さんのね、
うん、
その図書館の空気を吸ってるんですけど、
うん、
何にも不安のない穏やかな空気の図書館やったわ。
そうでしょう、
ありがたかった。だから12時まで勉強ができる、
うん、
予備校終わってからね、
うん、
12時まで勉強できる静かな空間やった。
あ、そうなんですよね。
安いよ
本当にね、
うん、安いお金をちょっと払って、うん、お金を払ったことに背中を押されて勉強してた。
いやだからここにお世話になった方もいっぱい
あると思う。いっぱいあると思うよ。
うーん、なんかみんな同じ生き方せんでいいんちゃうかと思ってんねんって言うとありました。
いやもうな、
すごいなと思う。
まあそんな物語が作ってる空気やったとはなと今思ってます。
いやもうかっこよすぎて。
そうね、
うーん、
銀閣寺の近くですよね。
そうです。
これバス停を教えていただいていいですか。
はい、バス停ね、北白川っていうバス停があるんですよ。
北白川っていうバス停、
はいはい、
なるほど。
結構ね知られてないですよね。
北白川から、ね、まあ、半径500でありますよね、
はいはいはい、
今出川通りですね、
はい、
わかりました、
はい、
新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス北白川停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、この曲にしました、うん、小田和正で心。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、
うん、
奥さんと決めてその道を、
うん、
ということでね、
仲睦まじかったです。本当に
素晴らしいです、
うん、
本当にそのことが一番素晴らしいですよね。
そうですね、
お送りしたのは小田和正で心でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮ら
しをつなぐのだ日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
5月の最終週ですので、
はいはい、
私、うん、新曲を、
はい、
書いてきております。
はい、やった。
うん、綿帽子のことを歌いました、
うんうん、綿帽子タンポポの
タンポポのね、
うんうん、
綿帽子、うん、僕はまたってタイトルの曲です、うん、聴いてください。
はい。
こんなところで咲いてたんだな静かに足元綿帽子揺らすタンポポ子供の頃帰り道見つけては息吹きかけふわふわと風に乗りただその旅の未来を思うこともなく飛ばしてた心で咲いてたんだな何かを待つように綿帽子揺らすタンポポ摘み取って空に向け僕はまた飛ばしてみたふわふわと風に乗り旅立ってゆくそれぞれにたどり着き俺たち出会った場所で生きてくたどり着き俺たち出会った場所で生きてる。
まあ、こんな曲になりましたということで、うん、
これはあのタンポポの綿帽子をあれですか春の終わりとかに見つけた時にストックストックしとくんですかこういうシーンは
何ですか
初夏に向かってるから
今もうシーズンが
そうだから
あなるほどなんかね、うん、お花の歌を 書きたいと思って、うん、でいろんなことを書いてたんです、
はいはいはい、
でその中からあの最初は黄色いタンポポっていうフレーズがあったんですけど、うんうんうん、あの最後また種の歌になったっていうねあの種になりがちっていう原田の傾向で綿帽子の方に目が行くという、ね、
なるほどなるほど。
いやでも
ミュージシャンっていろいろストックしとくっていうじゃないですか、こうちょっといいなと思ったこととかをちゃんとこうインプットしておいて、
いや
叱るべき時に出すって聞いたことがあるんですけど、
そんな感じでもないです。
そうなんですか。
あのもうインプットする前に1ヶ月が経つという、ね、感じでございまして、必死でございます。綿帽子、僕はまたという新しい曲でした。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。
ほうほうほうげつ、
月曜の朝行きたくなる会社、ほうげつ
ほうほう、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ほうげつ、
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
記事からではなくですね、うん、もうあの予備軍を含め直接来てもらうということが最近は増えてきました、はい、そして今日は満を持してですね、
はい、
この方に来ていただきました。お名前よろしくお願いします。
はい、半径京都新聞の共同編集長をしております、京都新聞社の梁太郎と言います。
ようこそ。
よろしくお願いします。
りょうさん、
りょうくんです。
まあ僕も、
はい、
ハラダイス相談室というね、うん、コンテンツ一緒に作らせていただいたりとか、
はい、
園長さんももうずっと半径京都新聞ということ で、
そうなんです。
まあ仲間なんですけれども、はい、同時に、うん、まあ京都新聞という会社で働いている方なので、
うんうんう
ん、なんかこう僕らも見てて、
うん、
仕事作って、
うん、
楽しそうにやってる人としてね、
はい、
紹介改めてしたいなという話になりましたが、うん、
はい、
園長さんがもう亮さんを読んだ理由をね。
そうなんです、これ亮くん、その、はい、半径京都新聞でもう何年目になりますっけ。
5年目ですか。5
年目になるんですか。もう最初にやっぱり、うちがさ本当に一緒にやらせていただいたその媒体ね、紙媒体、
はい、
そしてウェブ一緒にやっていったんですけど、はいはい、そういうあのいろんなことを一緒にやろうって言ってウェブで やろうっていうことを言ってくださった方が多いんですけど、私本当に亮君だから半径京都支部やろうって決めたんですよ。
これ亮さんどういうあれですか、最初声をかけたいという、なんかイメージがあったわけですか、半径さんと何かできるっていう。
その半径500メートルっていうフリーマガジン自体は、うん、創刊当時から実は知ってまして、うん、で、まあ、その時まだ学生、大学生の終わりか社会人になるかとか、まあ、そんなぐらいの時期じゃないかなと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい、
はい、
であるなっていうのはこう創刊号を手に取ってですね、まあ、そのイメージはあったんですけど、まあ弊社に入って働き出してからは京都市内じゃないところで結構仕事をしてたので、
うん、
なかなか直接媒体をこう手に取ってなかったんですけど、うんうん、でまあその、今入ってどれぐらいですかね、うん、新聞社に入って17年ぐらいになるんですけども、うんうん、キャリアの前半は新聞記者としてこう、まあ、いろんな取材をしたりとか記事を書いたりっていう仕事をしてまして、でキャリアの後半今に至るまでは、まあ、デジタルでこう新聞社のコンテンツを発信していくと
で、まあ、その中でそのハラダイス相談室を一緒にやらせていただいたりとかっていうことがあったんですけど、まあ、新聞って今読まれる方が本当にすごい勢いで、まあ、減ってまして、でかつ若い方っていうのはこうなかなかよしじゃあ新聞もう一回取ろうっていう方がいらっしゃらない中で、まあ、でもさりとてこう、まあ、報道であったりとか、で、まあ、うちの場合は特に地元紙というか、地方紙なので、まあ、京都と滋賀の読者の方がほとんどですけども、まあ、その中でもう一回こう、新しい形で何か新聞社の存在意義というか、
なるほど、
コンテンツの発信をやりたいなというのを考えてた時に、まあ、たまたまというか、
再開するいうことだね。
そうですね、特集、まあ、特に関東の特集が毎回5本あるわけですけど、はいはいはい、ああいうこう地元の人のこう生き様というか、仕事感というか、うんうん、人生感というか、うんうん、まあ、そういうのをこう当事者の言葉で発信されてるコンテンツというか記事っていうのはすごく通底するところがあるなと感じて、まあ、お話を持っていったというところです。
あの、なんていうかな、最初に お会いした時に、はい、もうね、何やろ、もう熟読してくださってたんです。
いました、僕、
はい、あの、そうですね、ありがとうございます
紹介者、
そうですね、ですね、お仕事一緒されたから、
原田さんに紹介していただいて、炎上さんと最初、そう
そう、だから僕は、うん、お会いしたんですけどね、炎上さんがそんなにこうウェブ上に自分の紙媒体をね、
うん、
あの、まあ、当時まだ PDF でしか置いてない時代だったので、うん、半径さんが、でもそれはもうそれで十分なんだっていう形だったので、その亮さんが編集長を口説き落とせるかどうかっていうことは僕は分からないまま紹介したんですよ、
うんうんうん、
で亮君が、まあ、亮さんが非常に炎上さんが一緒にやりたいって思う話をしたんだと思います。
そうですね、もう感動して、だからなんかウェブ媒体いろいろあって一回も一緒にやろうと思ってなかったんですけど、初めて一緒にやりたいこの人とって思って、でもうそっからはね、もうあのこの5年間で本当に亮君と一緒にいろんなコンテンツをあの手掛けてきて、もう教わることが、私よりうんと年下なんですけど、本当に教わることが多くって、仕事をね、あのこのおじょばのコーナーにも出てもらいたかったのは、こう本当にいろんなことがあっても、はいはい、仕事を本当に前向きに諦めずに一生懸命こう構築していく人なんですよ。
なるほど。だ
こういうやり方をいろんなことでやっていけたらいいやろなと思ってね。
なるほど、
うん、
これ、まあ、外から見るとそう見えてるっていう話なんですけど、
は
い、
そうですね、
その仕事感はどういう感じですか、その自分でこう
仕事感
構築していく、なんていうか、まあ、自分の中で多分癖があると思ってるとか、うん、なんか傾向みたいなね、自己分析でいくと、う
ん、はい、
今本当にまあ身に余るお言葉というか、こう5年ね本当に一緒に仕事をさせていただく中で、うん、はいはい、まあ、本当に勉強になることがたくさんありまして、うん、あの一緒に やらせていただいてありがたいなと日々感じてるんですけども、
こちらこそ、う
ん、何ですかね、何やろ、
例えば何が勉強なんですか、その半径さんって、
ね、そのあの、まあ、元々やっぱ新聞記者なんですよね、
はいはい、
で新聞記者になりたくてなってるタイプの人間なので、うんうん、それなりにこうなんていうの、学生時代から、まあ、書くことはそこそこ好き で、
はいはいはい、
でそこそこ書けるっていう、こうみんな、うん、あのなんていうのかな、自負もあって、ね、はい、新聞社を受けて入ってたんですけど、入ってからその全然自分は書けないなっていうのを、まあ、誰しもそこでこう最初経験して、はい、でそこからそのなんか新聞記者の、取材と執筆のこう流儀みたいなやつを、まあ、身につけていくわけですけど、はいはいはい、あのそれとは全然違う軸でその、まあ、取材対象者というか、うん、取材する相手のこう言葉を引き出したりとか、人物像みたいなものに迫ったりとか、でそれを一つの記事としてこう編み上げていくっていう、はいはいはいはい、半径500メートルのやり方っていうのはあのすごく本当に勉強になる部分が未だにたくさんあるなと思います、
文章もすごくお上手なのでなんですけど、やっぱこう一つやっぱりこうね、ジャーナリストなので、
はいはい、
なんかこう社会背景も知っていて、まあ、こういう世の中がいいだろうなみたいな理想も多分お持ちだし、うんうんうんうん、そういうのをあの私たちもあの編集者として持ってるし、多分そこでちょっと一致するところもあるから、
そうだね、
その辺で違和感がなくある人の取材をした時でも、うん、 やっぱり同じ方向に向かって作り上げることができるのがすごく私は嬉しい。
まあでもお互いにとってちょっとずつ新しいことがあるっていう、ね、関係でしょうね。もうね、あっという間に時間が来てるんです
え、まだ何にも話してない。
本当にね、何でしょうか、
触りも、
ものすごい重鎮の作家が来てね低い声でゆっくり喋ってるみたいなことになってるわけですよ。でこれ何回も来てもらわないと無理なんですけれども、
はい、
今後ね、まあ、一緒に、うん、まあ、その半径京都新聞で、
はい、
なんとなくこんなことしたいなみたいなことってあるんですか。
そうですね、その、まあ、この間ね、半径京都新聞もそうですし、
はいはい、
あとまあ半径5メートルっていう、
は
い、
あ、そうですね、
一緒にさせていただいたりとかで、うん、はい、まあ、結構こうなんていうんですかね、新聞社のならではのコンテンツというだけでもないし、
うんうんうん、
フリーマガジンならではのコンテンツっていうわけでもないし、うん、こうなんか新しいタイプの記事というか、
はいはいはい、
コンテンツの出し方みたいなのがこうぼやっと見えてきた5年間だったので、
なるほど、なるほど、
でそれに次プラスアルファでこうもう一個そのフリーマガジンと新聞社ともう一個なんか新しい要素を足したコンテンツをまあ出していきたいなみたいなことをちょろっと考えたりはしております。
なるほどね、まあ、園城さんが書かれるようになってソフトジャーナリズムという、ね、
そうです
ね、言葉を、はい、まあ、新聞社の方から言ってもらったりして、それは非常に大きな一つのベクトルになってるんだろうなと思いますね、うんうん、リスナーの皆さんも含めてですね、うんうん、ラジオと複合的にね、半径京都新聞楽しんでいただいてる方もおられると思うんですけど、うん、まあ、今後もいろんなことを一緒に
ぜひ
やれればいいなと思いますね、
うん、はい、ぜひ、もういろんなアドバイスもいただいてるんです
よ、これはリスナーからお前短すぎるやろ感がねあると思うので、
まだま
たぜひ来ていただきたいと思うんです、
はい、
よろしくお願いします。最後にもう一度お名前お願いします。
半径京都新聞の共同編集長の亮太郎と言います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。半径
500メートル、今日のもう一曲、
はい、
亮さんの方からめちゃくちゃ嬉しい曲のリクエストがありました、
うん、はい、
原田博之でキー。
この曲りょうくん大好きなんですよ。
本当に嬉しいです、
うん、
一緒にこれからも仕事をしていきたいと思います。
しんどい時に聞いてたって言ってました
ありがとう、
うん、
お送りしたのは原田博之でキーでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックので未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間には おしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、私は JR 東海営業本部でそうだ京都行こうのキャンペーンを担当しております宮沢理香と申します。
ようこそ。
ありがとうございます。
はい、
こんにちは。同じく JR 東海営業本部で、そうだ京都行こう担当しています、岩浅力也です。
どうもよろしくお願いします。
もうあのリスナーの皆さんお気づきと思いますけれども、うん、カフェに来るのではなく、うん、カフェに電話をいただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
宮沢さんと岩浅さん、
う
ん、
そうです。
JR 東海のこの2人が、はいはい、なぜこのカフェに電話をしてきてくださっているのか、
う
ん、
はい、
これちょっと教えていただきたいんですけれども、
これはね、はいはい、皆さんあの今回の半径 500m 読んでいただいた方はもしかしたらお気づきかもしれないんですが、79号の裏にですね、
はい、
表さんとその横のページを使って書いておりますが、はい、実は JR 東海さんのそうだ京都行こうという企画ありますね、
はい、
あれが今年30周年なんですよ、
はい、
で30周年なので半径500メートルとコラボレーションをして特別編集号を作りましょうということになりまして、
もうあがあがあが、もう、はい、リスナーも倒れかけてると思うんですけど、これどういうことですか。
はい、
JR 東海さんの方からお話を聞きたいんですけれども、
はい、
はい、ありがとうございます、うん、今回ですね、はい、1993年から、
はい、
JR 東海ではそうだ京都行こうというキャンペーンをさせていただいてます、はい、
うん、
でいろいろなやり方で京都の魅力を伝えるためにこれまで努力をしてきたんですけれども、
はい、
30年経った、今年ですね、30周年の、まあ、特別企画ということで、はい、まあ、これまでの京都の魅力というところもそうですし、
はい、
変わらない魅力と変わっていく魅力それぞれがあるのが京都の良さだと思っていまして、
はい、
何かこの京都の奥深さだとか、
はいはい、
京都の街の魅力みたいなものをいろいろなやり方で新しいやり方、で発信できないかということで、僕たちもいろいろ考えていたんですけれども、
はいはい、
その中でですね、僕がたまたま、はい、炎上さんの記事を見つけまして、
はい、
この人だと思いまして、
すごい直感ほんでそうやって連絡されたんですか。
あ、そうです、はい、もういきなり突撃訪問で問い合わせフォームに連絡しまして、
はいはい、
江戸さん会いたいんですと、
はい、
会わせてくださいということでお話をさせていただいて、
はい、
今回それがきっかけです。なのでそこから炎上さんと僕たちでちょっと話をさせていただいて、今回特別編集号を出させていただくことになりました。
これは結果的にはフリーマガジンが完成するってことですね。
そうなんですよ、
コラボしている、
ね、はい、
はい、
もう感激でしたね。
それはもう今もうテレビじゃないのでね、うん、お見せできないですけど、うん、編集長が半泣きでございます。
もう今ちょっと半泣きですよ岩瀬さん本当に半泣きです
すごいじゃないですか。これどこでもらえるの。
はい、
ですね、東海道新幹線の駅で、
はい、
まずもらえることができます、
はい、
具体的にはですね、はい、東京駅と品川駅、
はい、
で新横浜駅、
はい、
で静岡駅、
はいはい、
で名古屋駅の5駅で、
5駅、
はい、置かせていただいています。
置いてるんです。
半径500メートルとのコラボのフリーマガジンが駅に置かれるっていうのは、
はい、
もう京都ではもうはいはい買って知ったるですからね。
そうです。これ5月の25日からって言って大丈夫ですか。
そうですね、はい、
5月の25から、はい、
はい、新幹線の他にですね、
はい、
首都圏の方、東京の方で、
うん、
東急電鉄様にもご協力いただいて、
はい、
東急電鉄の駅の、うん、でも、置かせていただいています。具体的にはですね、
はいはい、
渋谷駅、
はい、
中目黒駅、
はい、
武蔵小杉駅、
はい、
うん、あと日吉駅、
はい、
で菊名駅、
ただ駅言ってるだけなのに興奮してきました
今ちょっともううんうんってなってましたもんね。もうすごい嬉しい。いやもうこれね本当に、はい、宮田さん岩浅さんそして私たちスタッフ、
はい、
もう一丸となってこれ頑張って作ってきたんですよ。
いやもうね炎上進行がなんかあるとなんか JR が大変なんやみたいなことをね ここのとこずっと言ってましたよ。
あの JR の企画がね。
JR 言ってました。
忙しい時にちょっと JR のことで忙しいのです
もごもご JR
もごもご言って何にもねよく言わずに、はい、
これ内容は、はい、まあ、あの京都、そうだ京都行こうということで京都のことが紹介されている、しかもちょっとディープめにっていうことなのかなと思うんですけど、
はい、
どんな内容になってるんですかね。これ どなたでもいいですけど、
これ私の方からじゃあちょっと説明しましょうか。はい、
お願いします。
まず第一特集は、はい、そうだ京都行こうさんがですね、
はいはいはい、
癒しの京都の旅を結構洛北の方の地区で、
はいはいはい、
この初夏は考えられたので、は
い、都の北側ということですね。
そうですそうです。でそのあたりのバス停からの、まあ、抜粋で何人間かセレクトしまして ね、 何人
かこれはもう抜粋するものがいっぱいありますからね。
そうなんです。
半径 500m
で、まあ、初夏にちょっとはいはいはい、そのあたりもいいだろうなっていうようなところから、うんうん、いろいろな方6人をまずピックアップしました、
はい、
そして第二特集は、はい、神社仏閣自然が多い京都で、
うんうんうん、
この初夏の癒しの魅力を語ってくれるような日本画家の貞家さんとか、
はい、
例えば自分がこう子育てしながら働いてる、そういう方が新幹線乗って来られることも多いので、
なるほどなるほど、
そういう方が癒されるときに京都で同じような立場の方が、うん、まあ、老舗のこの鈴鹿かな子さんね、聖護院八橋総本店の、はい、この方に、まあ、どんな風にして癒されてるの普段っていうのをお聞きしながら、
はいはい、
そういうお店をピックアップし、
はい、
そしてちょっと文化的にこれはいいな、こういうものが一つ暮らしにあると癒されるなっていうものを指南してくださる、まあ、達人としてギャラリーこう京都さんの長松ひとみさん、
なるほど、
この方にもお話を聞いたりしてそういうお店をラインナップしてます。
なるほど。宮沢さん、その記事がこう上がってくる中で、うん、なんかどんな印象だったですかね。その特に京都人の癒し方みたいなところ、
う
ん、
そうそうそう、
第二特集の方ですかね。
はい、
ありがとうございます。そうですね、今回我々のそうだ京都以降のキャンペーンのテーマが仕事であったりとか、うんうん、家事、育児であったりとか、もう本当日々の、こう、毎日の忙しさに忙殺されていて、こう自分の時間を持てないような方に、京都に行っていただいて、で、こう、癒しに出会っていただきたいっていうような、そういったコンセプトで作っているので、もうまさに、そこの、こう、癒しの出会い方を紹介してくださる3名を、ご紹介いただいて、本当に、私たちも京都キャンペーンをやることで、まあ、日々京都に行くことも多いですし、
はいはいはい、
考えてることも多いんですけど、あ、なんか改めて発見をさせられたといいますか、
うんうんうん、
なんかこう日常的な癒しっていうのも京都にはあるし、
うんうん、
もちろん文化的な癒しもあるし、
うんうんうん、
なんかこう京都の初夏ならではの癒しをしっかりこう、なんだろう、言葉として言語化してお伝えができる3名にこう記事を書いていただいたからこそ、やっぱりそれを読んだ方々が、あ、こういう癒され方が京都にあるんだなって、しっかりこう、なんだろう、発見ができる、そういった原稿になって、
なるほど。
フリーマガジンを作っていただいたなと思っていて、
そうかそうか、
丁寧に、ね、読んでくださってるんです。
旅行ってなんかやっぱ特別感のあるものになりがちだけど、
うんうんうん、
その半径500とコラボすることですごい日常の中にある癒しもおそらく、あれですね、共有されてるってことでしょうね。
そうですね、うん、はい、
なんとなく京都に住んでる気持ちになれるぐらいのあれが、うんうん、部分があるかもしれないですね。読んでそれで京都に来てもらうことで、
そうだと思います、うん、と京都に詳しい方でも知らないようなこうお店で季節ならではの景色が楽しめたりとか、
はいはいはい、
お料理が楽しめたりとかっていうところをすごいセレクトしていただいているので、私ももうすぐにこうチェックをしてですね、
はいはい、
次京都に行くときは絶対に訪れたいなっていう
一読者としてね、
うん、一読者としての思いもすごく
なるほど。
いや、もう一緒に作っていく中で、はい、もう本当に宮沢さんも岩浅さんもなんです、他のメンバーの方もそうなんですけど、はいはい、本当になんかうちのコンセプトすっごいすごく理解してくださってて、
いや、そう思いました。
もうね、なんか飾らなくてもよかったし、うん、そしてこう本当にこう信頼し合えてるなってすごい思いながら作ってたんですね。でも私それが嬉しくて、なんかこうチェックしてくださることも本当に、あ、 もうあそこ気づいてくださったみたいな、じゃあそこもうちょっと深く話しましょうかみたいなことを、あの一緒に繰り返してきた感じなんですよ。
なるほど。
で私こういう経験って本当になくて、なるほど、めちゃくちゃ嬉しかったんですね。その他府県の方と一緒にその京都のことを作り上げる経験。
これもう岩浅さん、あれですね、あの、はい、自分の第一直感を自慢しまくっていい結果に。
そうですね。僕も記事書こうかと思います。
ありがとうございます。
はい。
いや、
本当に宮沢が、読んでですね、超癒されてるのを、はい、僕は一緒にオフィスで働いてるので、
なるほど。
それを見ながら、はい、あ、癒されてるな、この人っていうのを見ながら、はい、僕も仕事をしていました。
いや、多分これ京都の人も欲しい一冊になってると思うので、東京に行ったり、仕事で名古屋行った人が帰りにね取って帰ってくるっていうことがいっぱい起こるんじゃないかと思いますね。
そうですね。
いや嬉しいです。
ぜひ通していた、あの半径500メートルさん の、はい、あのファンの方にも、はいはいはい、あの手に取っていただきたいなと思います。
本当にあの東京にもいっぱいいるんで、ファンがもうすごい喜ぶと思います。
プレゼントもあるん
です
ね、
そうです。あのね、最後のところに、うんうん、実はその癒しの手土産も特集してるんです、はいはいはい、この初夏の、
はい、
でそれの、まあ、10種類ぐらいあるんですけど、そのうちの6種類は、はい、実はですねクーポンがついていて、
なるほど、
それをお店に持っていくともらえるんですね。これもらえるんですよ。
ほんまに、はい、珍しいですね、半径500でもらえるっていうね。
いや本当にね、
クーポンついてるなんてい
うことが。そうなんです。これはもう JR 東海さんならではの、
ならではのね、
はい、いやいや
素晴らしいじゃないですか。
これ絶対ちょっと、
ね、
はい、もうリスナーが耳をね、おどどどどって言ってね、もらえるのかってなってると思いますけれども、
はい、
あの実はですねお時間がもう来てるんですけれども、うんうん、一つなんか大事なあのお知らせがあるということで、
はい、
お知らせいただいていいですか。
はい、
あ、はい、あのちょうど5月の22日からですね、
はい、
うんうん、京都行こうキャンペーンの京都がくれる癒し編をテーマに、はい、キャンペーンをスタートしておりますので、ぜひそちらの告知を最後させていただきたいと思います。はいはいはいはい、今回ですね、はい、あのやっぱり京都という場所が、うん、街中で過ごしている時も車事で季節を感じている時も忙しい日常を忘れてほっと癒しを感じられる場所だっていうところを、うん、お伝えをしたいというところで、
はいはい、
CM ではですね、女優の安藤さくらさんにご質問いただいて、うんうん、京都の様々な癒しとの出会いを、うん、安藤さんの表情だったりとか仕草で、伝えている形になっています、
うんうん。
で、実際の観光プランでも、はい、風の音を楽しんでいただけるような、チャジでのコンテンツであったりとか、あと街中の街歩き、あと美味しいグルメを楽しんでいただけるような観光プランなどいろいろなあのメニューをご用意しておりますので、ぜひJR 東海のそうだ京都行こうキャンペーンをきっかけにですね、うん、京都で出会える癒しっていうのをいろいろ見つけていただいて、で新幹線に乗って足を運んでいただければなと思っております。
すごいいいですね。
本当に
もう本人が癒されてる安心感がありますね。宮田さんが自信を持って
この中でも一番 の、 推しコンテンツとしては、個人的にはやっぱり遠條さんと作り上げた、うん、特別編集号であるので、はい、
ありがとうございます。もう嬉しい。新幹
線時はぜひ駅に、東京駅だったりとか静岡駅、名古屋駅置いているので、駅で手に取ってから新幹線に乗って、でどういったところ行こうかなっていうのを楽しんで選びながら、
そうそう、
京都に向かっていただきたいと思ってます。
わかりました。
ぜひぜひよろしくお願いします。
リスナーも CM、うん、テレビで見るたびに、うん、半径500関係してんやでって言ってね、多分自慢してくれることだろうと思います。
はい、
ぜひ京都来られた時またスタジオにも遊びに来てください。
はい、ぜひ
ぜひ来てください。
ありがとうございます。
京都でお会いできるの楽しみにしています。もう一度お名前を二人お願いします。
はい、JR 東海営業本部の宮沢理香と、
同じく JR 東海営業本部の岩浅力也でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく だ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
いやいやもう本当におめでとう。
ありがとうございます。
いろんなことが動いていくなと思うんですけど、はいはいはい、JR 東海さんとのコラボ、
うん、
多分リスナーの方も気になってることがいっぱいあると思うんですけど、はい、うん、どこでもらえるかもう一回ちゃんと、はい、それとなんかプレゼントのことも聞きたいですね。
そうですね、はい、まずは、はい、あの配布駅なんですけれども、はい、東海道新幹線の東京駅、はい、品川駅、はい、新横浜、うん、静岡、はい、名古屋、はい、このまず5つの駅でもらえます。はい、そして、はい、東急電鉄の、
はいはいはい、
10カ所言いますね、はい、渋谷、
はい、
中目黒、
はい、
武蔵小杉、
はい、
日吉、
はい、
新横浜、
はい、
菊名、うん、横浜、
うん、
目黒、
うん、
田園調布、
うん、
自由が丘、
いやもう東京バリバリでございます、
はいはい、こちらの駅で撮っていただけますのでよろしくお願いいたします。はい、
あとなんかプレゼントもらえるという、
そうなんです、はい、読者プレゼントがついてまして、はい、これもちょっとちゃんとあのお話しておきます。
ぜひ、
はい、まずですね、期間がありまして、
はい、
5月の25日から8月31日まで、
はい、始まってますね、もうね、
はい、もう始まってます。この間だけ引き換えができます。
なるほど。
で引き換え条件は、
はい、
今から申します東海道新幹線の駅から、京都までの、EX またはご利用表もしくは切符を見せてほしいんですね。
なるほどなるほど、
はいはい、言います、
はい、
東京、
はい、
品川、
はい、
新横浜、
はい、
小田原、
はい、
熱海、はい、三島、
はい、
新富士、
はい、
静岡、掛川、浜松、うん、豊橋、うん、三河安城、名古屋、
そのどっかから初で、は
い、京都まで
着、
はい、の、切符ですね、
はいはいはい、
もしくは EX の、うん、あの利用表ね、
うん、
そういうものを持ってきていただきたい。
それと、
はい、それと、半径の特別編集号のページの中にある、クーポンを切ってもらって、
なるほど、
はい、
その条件を満たすとプレゼントがもらえる、はい、ということでございます。
漏れなくもらえます。
まあもうこれリスナーの皆さんでもね、
はい、
あの8月の31日までに、
はい、
JR 東海を使うときにはちょっと気にしていただいて、はい、
そうですね、だから商品が品切れになってるとか、
はいはいはい、
あと営業時間外だったりするとちょっともらえないので、
もらえないこともあると、はい、分かりました。まあ、あの詳しくはですね、
はい、
紙面を見ていただいて確認していただいて、
うん、はい、そうですね、
プレゼントゲットしてほしいなと思います、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。中に答えはいつも隠れてた。